明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
オープンハウスへいらしてください。なんか前にも言ったような気がするけど。
はい。今月は英語の聖書を用いてくださって学んでいますけど、オープンハウスのご案内もねさせていただいております。はい。
奈美子さんに会える、チャンスであります。お茶の水の、はい、ラジオの事務所でやります。
5月10日の土曜日です。ぜひいらしてください。ティータイム一緒に楽しみましょうね。
何時からでしょうか。
午後1時から4時まで自由に出入りできて入場無料です。はい、それで2時からは山下先生のバイブルメッセージがあります。
はい、ルカさんこと山下先生のメッセージがあるんですね。はい、はい、そして奈美子さんもなんかそこで
やるんですか。いつもなんかちょっとおまけにちょっと最後にっていうことで、去年も楽しいちょっと時間を持ちました。今年も、はい、今ちょっと考えてます。はい、
じゃあお楽しみにしてください。はい、今日はね英語の聖書、
お名前、
横浜中央教会の立石です。
明日への窓スタッフの久米田奈美子です。よろしくお願いします。
今月はね、岩波ジュニア新書のね、
でも
英語聖書の言葉っていう本を紹介してるんですけど、
でもね、先生今月聞きながらしみじみ思いました。英語の勉強するときに、はい、聖書を知らないと、
なるほど、
すごく長文読解なんかでも、例えば先週のようにね、うん、モーセの顔が考えたとか出てきちゃったら、
うんうん、
なんか困っちゃいません？
そうです
か、ね。直訳だってわからないでしょ？直訳してもどうなんの？
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
やっぱり前後関係相当読まないと、
そうですよね。
そこのところだけ聞いても分かりにくいですね。
英語の勉強と聖書ってすごく密接に。
ですね。
うん、
さて今日はね、
はい、
ちょっと長いんですけれどもね、
歌、
詩をね、ちょっとご紹介しましょう。
また難しそうですね、先生。
大丈夫。
大丈夫ですか？
大丈夫。奈美子さんにも分かる英語の詩。By the waters of Babylon.There we sat down and wept when we remembered Zion。 なんとなくわかるじゃん。
詩編のね、
まあ、詩編のね、137編ですけどもね、うん、最初に出したね、はいはい、By the waters of Babylon、 バビロンの水のそばでと、まあ、直訳となるんですけども、ね、バビロンのまあ川の流れのそばで、ほとりでと
こだ。これはもう有名な曲とかいろいろね、できたりしてますもんね。うん、
次がね、There、まずここでね、止めるね。There、そこで、We sat down and wept、うん。我らは座って泣いていた。
はい。
うん、なんで、
どうして泣いてたの？
バビロンのね、川のほとりで、うん、そこに座って泣いていた。
うん、
なぜ泣いていたのかって、その次。When we remembered Zion。
Zion、シオン。
Zion と、まあ、英語ではいいんだけど、これシオンのことね。うん、シオンのことを思い出して、こうなんですよ。
う
ん、
これは先生どういう風な時にこう使ったりするんですか。うん、
これはね、歴史を知らないとちょっと分かりにくいんですけれども ね、
ね、
紀元前587年に、
はい、
バビロンによって、はい、イスラエルが滅びましてね、
はい、
結局全員金持ち連中とか役に立つような連中は、
はい、
バビロンに奴隷として連れて行かれてしまったという事件が起こったんです。
ロはい、
このことをまあバビロン捕囚と言いますけれどもね、
はいはい、
それで連れて行かれた奴隷たちが、うん、ここのバビロンの川のそばに座って、
うん、
ふるさとを忍んで、おーおーおーお
ー、自分たちは奴隷になって、
うん
うん、
で、ちょっとそこのところをね、聖書の137編を読んでみますね。
はいはい、
バビロンの流れのほとりに座り、シオンを思って私たちは泣いた。たてごとはほとりの柳の木々にかけた。私たちを捕囚にした民が歌を歌えと言うから。私たちをあざける民が楽しもうとして歌って聞かせよう、シオンの歌をと言うから。どうして歌うことができようか。主のための歌を異郷の地で。
もう悲しみのどん底の中で、
うんうん、
奴隷になり、うん、
連れて行かれて、で、奴隷にして連れて行った方がね、お前たちの歌ってのはどんな歌なのかちょっと聞かせてみろ、ね、と、こう、座教でね、
うん、
歌ってみろと言われた。
うん、
でも、 イスラエルの歌っていうのは神様を褒めたたえる歌なんですよ。だからこんな異教の地でね、バビロンの地で神様を褒めたたえる歌なんぞ歌えるわけがないだろうというので、盾ごとね、ハープはね、
うん、
柳の木々にかけて、はい、抵抗を示したと、こういうわけですね、
はい。大きな悲しみの時に使われる。
そうですね。
はい、
この By the Waters of Babylon、
うん、
バビロンの流れのほとりで、
はい、
ここからね、人生の苦しみの時という意味が出てくるわけですよね。
はいはい、
まあ、誰にしもね、人生苦しみの時があるんだけれども、
うん、
その時でもね、じっと我慢して耐えていくという、うん、まあ、意味になってくるわけですね。で、このバビロンというのは、
うん、
アッシリアを滅ぼしたバビロン帝国のことなんですけれども、
はい、
実はそこからね、バビロンというのは、巨大なね、うん、都市のこと、とにかく神様に反逆するようなね、そういう勢力だとか、町だとか、そういうこともね、バビロンというね、言葉で表現するんです。うん、
まあ、先週までのモーセのところと、うん、今日のバビロンのそのね、間には旧約聖書の歴史があって、
うん、
もうとてもすごい歴史が、ね、ありますので、
はい、
それを 1,2 分では先生ね、ちょっと、
まあ、1分でやりましょうか。
そうです、
はいはい、聖書に登場するイスラエルと関係する国を7つ以上挙げようと、こういう質問が出てもね、エジプトがまあ一番最初にイスラエルと関係しますけれどもね、
はい、
そこからですね、まずね、海の民ペリシテ族がまあカナンの地パレスチナに襲ってくるもんですから、
うん、
パレスチナってのはペリシテって意味なんですけどね、
うんうん、
これが2番目の関係地でしょうね、
はい、
それからね、アッシリア大帝国っていうのが起こってきまして、
はい、
このアッシリア大帝国が722年に北イスラエルを滅ぼす、
はい
ね、その後このアッシリア帝国を破ったのがバビロン、
はい、
このバビロンが紀元前587年に残った南ユダを滅ぼしてしまう、
はいはい、
このバビロンを滅ぼしたのが今度はね、うん、ペルシャなんですけどもね、はい、このペルシャを滅ぼしたのが、今度はギリシャと、そのギリシャを滅ぼしたのがローマと、こう続くわけなんです。
なるほど、
はい、1分で終わった。で、今はね、はい、その途中の
今、ね、そう、今1分ですよ、
うん、はい。で、この結局ね、
はい、
エジプトを脱出してモーセに導かれていて、そこで国を作るわけでありますけれども、
うん、そうですね、カナンの地について、うん、
はい、ところが、このカナンの地に入ったイスラエルの民は周りの国々と迎合して偶像礼拝になっちゃうわけですよ、
うん、そうなんですよね。
この偶像礼拝を起こった神様が、今度はアッシリアという鞭を使って、バビロンというまあ鞭を使って、うん、イスラエルを懲らしめる、
うんうん、
で、これがアッシリア捕囚とかバビロン捕囚になるわけですね、
うん、
そして、故郷から奴隷として連れて行かれた民が泣く場面というのは先ほどのね、
うん、なるほど、
うん、問題はこの事件がね、なんで起こってしまったんでしょうかというところも、
そうですね、
さっき偶像礼拝と言ったでしょ、
はい、
見えない神様ヤハエを拝まなければならないイスラエルの民がなんで偶像礼拝になってしまうのか、
そうですね、はい、
でもこれはね、考古学的に見ると見えない神様を拝む宗教よりも見える神様を作ってきらびやかに拝む方がはるかに文化度は高くなるんです。技術度も文化、文明度もね。ほらもう金銀でね、作った張りぼての神様をね、担いで回るね、そういう宗教の方が非常にね、原生的でありますしね。わかりやすい
し。わかりやすいですね、
うん。
そうですね。
それからもう一つ理由がありましてね。
うん、
パレスチナの地にイスラエルが入っていくんですけども、うん、周りの国々と仲良くしなきゃいけないでしょ、
はい、
特に戦争でも起こったら、軍事同盟を結んだりして、条約結びますわね。
政略結婚とかね。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。
で、一つの国と一つの国が軍事同盟を結んだり、政略結婚して同盟を結ぶということは、
うん、
お互いの宗教を尊敬し合うということなの
よ。
つまり、相手の国が信じ大事にしている宗教を、私の国でもこれ大事にしてね、同じように拝まないと、そんなことはね、国と国との同盟にはならない。
ああ、そうなんだ。
お前を、俺のこと仲良くすると言っておきながら、俺たちが大事に拝んでる神様、お前拝まないじゃねえか。そんな国とやってられっかと、こうなるのが普通ですよね。だって、 その国を支える守護神というかな、そういう役割が宗教だったですからね、はい、ところがイスラエルの神様はそんなこと、お前たちの常識なんてのは神様に通用しない、うん、で、例えばね、このよその国の宗教を自分たちも採用するということは、このエルサレムにあるこの神殿にそういう神様のハリボテの像を採用して入れるということなんですよ。
もうそれはね、大変なことで、絶対に、
うん、ところが神様の目から見たらそれはもう絶対許せないことなんですけども、はい、ここがね、世の中の常識なんです、それはね、
うん、
付き合いだもん、
うん、
で、この世の付き合いだとか、うん、結局この世の人間関係、軍事同盟だとか、うん、エジプトから輸入するね、軍馬とかね、戦車とか、そういうものに頼って、うん、私たちは自分の人生をやっていくんですかという、人間性に対する根本的な、これね、考え方のね、このなんていうかな、挑戦なんだな。そうすると神様ってのはね、お前たちが考える自分たちのその努力とかね、付き合いとか、そういうものに従ってやっていくんじゃなくて、神様を立てなきゃいけない。
そうですよね、
神様の命令に従ってやっていくかっていうね、根本のところが問われるんですよ。
はい、
我々もさ、ほら、
う
ん、
そうです ね、
この、うん、この世の幸福っていうものは、ね、結局のところは学歴なんですか、ね、お金なんですか、
そう、それかなんか品物いっぱい持ってたり、うん、お家に住んでたりみたいなね、うん、ことに、
それが究極のところ、うん、人間の幸福なんですかというこの質問を時代的にね、表現したものがこの偶像の問題だったんですよね。だから現代にもね、これよく当てはまる問題なんですね。
はい、
で、そこから結局、神様の懲らしめを受けたイスラエルの民は、うん、最初はアッシリアによって、占領され、
ね、
次にはバビロンによって占領されて、ついに奴隷として連れて行かれてしまう。ただそれはね、ずーっとそれで終わってしまったのではなくて、
はい、
この時、人々が故郷を持って、私たちをね、虜にした民が歌を歌えなんと言ってからといって歌えるもんじゃないと、こうじっと耐えて耐えて70年経つと、
うん、
このバビロンから帰ってくることができるんですね。
あ、よかったですね。
そして新しい時代が始まるわけですな、
はい、
このバビロンという言葉は実はね、聖書の一番最後、新約聖書の一番最後で、バビロンに気をつけろっていうことは
出てくる、ね、目視録に出てきますもんね、
はい、あの時のバビロンというのは実はね、ローマ帝国のことなんですね。はい、はい、今月は英語聖書の言葉から学んできました。
いかがでしたでしょうか。
今週のプレゼント、
はい、今週は番組 CD のプレゼントです。キッズコーナーを漏れなく差し上げます。どうぞお申し込みください。
漏れなくですね、はい、どこに申し込みましょうか、はい、
郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。
この番組はキリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。